この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
恵み恵まれて咲いたちっぽけ
な。なんであの時放送局、月曜日ということで世界一優しいラジオデストロイラジオということで、どうもデストロイラジオの徳松と
ジョンジだ、
はい、よろしくお願いしますということで、
いや
まあ、うん、ちょっとね、形式が変わって、うん、月一配信になってしまいましたが、
はいはいはいはい、
まあ、うん、より濃く、うん、デストロしていきたいなと。
しかしまあすごいね、シンコロ様の勢い。
いやいやシンコロ情報また出てくるんだ。
なんかさ、はいはいはい、俺あんまり影響ないと思ってたの、俺個人的にはね。
ああなるほどね。
人混みも別に好きじゃないし、で公園とか、
はいはいはい、
好きじゃん。で一人でぼーっとしてんのとか、
散歩とかも好きですよね。はい、
ね、はい、ただ その余波っていうか、多分俺みたいなやついっぱいいると思うけど、自分の領域にね、なんかバカどもが侵入してきてる感じ。
自分の領域にバカどもが侵入している感じ、うん、ああなるほど。
その大自然の中に、うん、もうすさんだ心のやつが、ね、なんか
な
アスファルト地獄の中でストレスの塊みたいなやつが、俺の領域にすごすご、
うん、
何土足で踏み込まれてる。
なるほど。要するに、まあ、今まであんまり公園とかに来なかったような人たちが、うんうん、まあ、ジョンジ君はもう公園がね、
うんうん、大自然がね、
大自然なんかもう、まあ、あえて、まあ、ここも名古屋の中心地なので、うんうん、まあ公園、公園好きっていう。
本当にさ、はい、俺あのトヨタの千人の友達はすごい今もうあれだっつってた。うん、あのきついって。
いやいや友達じゃないじゃん。
うんうん、ああいう人たちはきついと思うよ。
さすがになんか、うん、俺も知らないけれど、トヨタの山奥にいる人でしょ、うん、なんか、一、うん、人で、千人みたいな暮らしで、うんうん、そこにはずこずこ入ってきてないだろう、さすがに、
うん。
そこまで山奥までは、入ってこないけど、公園とかは人が増えてる、
ね。結構ね、でも平和公園ってね、あるんだけど、
まあまあまあ、
もう本当にね、
カフェの近くにね、はい、
遭難するんじゃねえのみたいな獣道がいっぱいあるの。
まあ、ありますね。
山の中ね。
一万歩コースね、
うんうん。もうそこまで人来てるから、ね。
あ、そうですか。
本当に。だから、こうなんつうんだろう、そうだよ。
へー。
なんか、里山に降りてきた猿に見えたら人間だったよ。あいつら。本当に。居場所をなくして、里山に降りてきた猿どもと一緒だ。本当に。
さっきからずーっと俺の公園みたいな言い方してるけど、もともとみんなの公園だけどね。
でもね、これ戻る、今の感覚の方が正しい面もあるよ。
あ、そうですか。
その、何？
今の感覚。
じゃあ、シンゴロ様が、
うん。
の感覚だから家にずっといなくちゃいけないとか、
うん、
あとまあ家族だけ以外の人とあんまり交流しない方がいいとか、
うん、
あ、それはちょっと違うけど、うん、なんかこうなんつんだろうな、
本来の
身内感を大切にしてる感じが、
まあよく言うのはやっぱりそのステイホームによって家族と接する時間が長くなったっていう話はよくありますよね、うん、
だから近所の人、
うん、
まあ近所の人はダメなんだな、でもあんまり
何が
その
近所の人がダメってどういうことですか。
じゃあ喋ったり遊んだりしてもあんま良くないんだね、
近所の人と。
近所の人とも。
ああ、それはあんまりダメなんじゃないですか。
ね、それもダメだ。
まあけど、
まあ、何にせよ、ね、
より行動範囲が、その狭くな、限られてくるってことですよね。うんう
ん、で、外食だって持ってんの他だしさ。
ああ、なるほど ね。
そんなもん贅沢しちゃダメじゃん。
あ、
まあ、お店やってる人にしてみりゃね。そんなたまったもんじゃないだろう。
じゃあまあ家で作って食べるとか、
うん、
その家族と接するっていうことが本来ある。
に関してはね。
形に近いんじゃないかと。
うん、とは思うよ。
なるほどね。うん、でそういう部分では、まあ、もっと広い意味で言うと、
うん、
やっぱり今何が必要で、
うん、
何が大切か、
うんうん。
そういったものをもう一回振り返れる、うん、そういった時期なんじゃないかなとは思いますよね。
うん、ただディズニーランド等ね。
うん
はやっぱり俺はやるべき派だけどね。
うん。
でパチンコ、
はいはい、
はやってるとかあってなんかちょっと問題になったりしてるじゃん。
そうですね。はいはい、
あれも俺はあれでいいと思うよ。
あ、そうなの。やってていい。
やってていいと思うよ。俺でやっぱり依存症だから行くわけじゃん、あいつは。
ああ、まあそうですね。
パチンコに。それぐらいパチンコに依存して大好きなわけだよね。パチンコが。だから行くんだよね。
はいはい、はい。
もうそれでいいと思うよ。
それでいいってどういうことですか？
ディズニーランドだって移動してたら行くし。
超問題発言じゃないですか。
じゃあ、それでいいって、別に行きゃ。
はい、はい。
うん。で、人に迷惑かけなければね。は
い、
それ。
いやけど、それ行くこと自体が迷惑になるっていう話ですからね。
そう、だから、うん、でそこまでして行くんだったら、うん、パチンコ屋以外誰とも会っちゃいかんし、うん、コロナ発症しても病院に行っちゃダメだよ。だそういうことだって。
パチンコ屋と、うん、まあ、そんだけね、もう、うん、パチンコ屋の店員
として。それが責任を持つってことだ。自分の行動にね。
うん、いやそんなストイックじゃないと思いますよ、パチンコ売ってる人。
そこがダメなんだよね。
あ、そこがダメだと。うん、あだパチンコ屋にステイホームするぐらいの覚悟が必要だってことですね。
もちろん。
あ
そういうこと。
なるほどね。
うん。だパチンコ屋もそれぐらい面倒見なあかんし。隔離せなあかん。
自炊してね。
パチンコ屋だけに。
パチンコ屋の中で自炊して。
うん。隔離すん。
パチンコ、うん、なるほどね、
うん。
パチンコ系を作らなあかん、ね。
そうそうそう。そうそう。
名字を、
うん、
名字をパチンコにすればいい、ね。
そう。パチンコたけし君。
パチンコた、うん、パチンコ順次。
パチンコ順次。
ああ。
その代わりコロナ発症しようも絶対に病院行ったら
あかん。いや、それ何それ。
それだって医療関係者に迷惑かけてるじゃん。うん。ダメって言われてることをやってるわけだから。
パチンコたけしになっちゃえばいいんじゃないの、うん、もうパチンコ屋の中で生活して
る
んでしょ、
うん、だからパチンコ病院もあるし。
パチンコ病院ってなんだよな。
だからそこで、パチンコ病院の中の。
依存症治してもらえよ。ようわからんけど、パチンコ病院だよ、お前。
う
ん、
そう、パチンコ屋しか使えない病院が、あ、もあるし。うん。で、なんかに、
パチンコ、うん、パチンコ家っていうより、うん、
そういうことだよ。だからパチンコ。
ということで。
お
うん、すっごい盛り上がったんですけど、
うんうんうん、
これもう、
うん、
オート機能で規制がかかったんじゃないですかね。
この、そうだね。だから本当にもうコロナ、途中で一番面白いところが消えて、
いや、面白い。
もうなんか。
いや、面白い。ダメだったんじゃない？面白く盛り上がっただけで、
うん、
マジで止まってたわ、うん、録音が。
すごいね、コロナ様。本当に。パソコンまで止める？
うん。
うんねえ、人の鼓動も止めるわ、
パチンコ。パチンコディズニーランドの話、うん、全部多分カットされる。
パチンコディズニーランドの話ももう。
パチンコディズニーランドって。
うんうん、
いや、まあまあまあまあ、うんうん、そういう形で、うんうん、まあ今はステイホームで、
う
ん、
そうだね。
まあそれぞれの、うん、こう、場所、
うんうんうん、
というものが、改めてどこなのか、
うんうんうん
何なのかっていうことを振り返る期間だと思うんですよね。
うん、
うん。うん。まあそういう部分で、ね
うん、
ジョンジ君なんかどうですか？この期間になんか考えたこととか。
ね。
思ったことみたいなのないですか？
まあ一応ね、僕も、
はい。
人の子で、あるんですよ。
まあ、設定では父から生まれたという設定になってますけど、
うんうんうんうん、
まあまあまあ。
栽培マンみたいなね。
栽培マンみたいな設定にはしてるけど、うん、本当のこと言うと、
そう。
人の子だと。
うん、はい。でね、父親、
うん、
僕の、心筋梗塞になって、この間。
あら。
で、電話かかってきて、で、病院からね、救急車の中で、お父さん心臓止まっちゃいましたと。まあ、そんなフランクな言い方じゃないけど。
いや、まあまあまあ。
うん、
まあ、今の言い方もそんなフランクではなかったけど、
うん、30分
はぁ。
ほいでね。
心肺停止。
うん、30分。ほいで、まあ死ぬと思うじゃんね。
まあ、というか30分は死んでるみたいなもんですよね。はい、
心臓止まっとるわけ
だからね。止まってるわけですからね。
で、電流みたいな、バーンって、AED だっけ？
はいはいはい。
LSD だっけ？
LSD。
LSD はダメだ。
はいはいはい。
うん。AED だね。
はい。
うん。を、やって、で、うん、まあ、なんかすごいね、日本の医学は。
はあ。
うん。
それでなんとか息を吹き返して、
まあなんとか、うん。
けどなんか僕はね、その時連絡いただいたんであれですけれど、
うん、
その後もちょっと意識はなかなか戻らなかった、ね。
こうね。そう、なんとか心臓も人工心肺機能みたいなので、うん、動かされてたのかな、
はいはいはい、
機械が。
はいはい、はい。
で、まあ、呼吸も人工呼吸器。
うん。
まあ、で、4日5日意識不明の、まあ、既得状態。
はいはいはい。
で、まあ、死ぬと思うじゃんね。亡くなると。
まあ、
普通に考えりゃね。
そうですね。
まあ、もうダメだなって、
まあ。まあ、お医者さんも、ちょっと、うん、まあ、危険な状態ですというか、まあうん、
で、糖尿病の、だしって、もう全身の血管ボロボロですと。
はいはいはい、うん、まあ、ちょっと。
まあ、覚悟してくださいと。
してくださいと。
って言ったんだけど、
うん。
まあ、なんとかね。
一命を取り留めて。
そうそうそう。
いや
もう今なら、
本当に。
元気なんだけど。
もう。けどまあ、もちろん今こういう時期なので、 直接会いに行ったりできないんですよね。
一言も目は見てないね。目も見てない。喋ってもないし。
なるほどね。うん、まあ、ね、まあけどとにかく一命取り留めたと。
うん、そうそう。
いや本当にそこは良かったですよ。もう本当にね。
ね。
な
んか両親とも生きてるからさ。
はいはいはいはい。
不思議な感じだ。初めてだったね。
あ、だからまあ、やっぱり単純に、まあ、うちの綾候補とかでもそうですけれど、やっぱり、あれですか、こう、まあ、こういう話をするのがね、また、謹慎なのかもしれないですけれど、生とか死とか、そういったテーマに、向き合った感じはやっぱありました。
あ、あったね。
ああ、なるほどね。
あった。
やっぱりそれって、
KG が亡くなった時もな。
うん、そうですね。それってまあ、実は、常に向き合ってる問題なんですけどね。けどなかなかやっぱし、その普段の生活の中で、そういうテーマとかと向き合うのってやっぱり難しい。
なんかね、やっぱりね、その連絡があって、
はいはいはい、
病院向かうじゃん。で、まあ俺はもう半分以上、もうダメだなって思ってたら、30分も心臓止まってるって言ってるからさ、まあ今日でもうこのまま行くなと思いながらね。
なるほど。ちなみに、お父さん、いくつですか？
73。
73。
うん。
なるほど。
まあ、若干早いかなぐらいだな。
ああ、今の時代だと早いですね。
ちょっとな。
で
ね。
すいません。何度も止まりますね、今回。申し訳ないです。
はい。全然問題ない。
ちょっと話飛び飛びになってるかもしれないですけど。
父親の話だった、ね。
はいはいはい、はいはいはい。
が、まあ、仲が悪いっていうよりかは、
まあ、ちょっと、ね。
親父が一方的に悪いんだけど。
いやいや、だから、それも2回目だけど、そんなことないけど、まあ、けど、なかなか、こう、手強いというか。
まあ、そこは、
エネルギッシュな方なんでね。
まあ、むちゃくちゃだけどね。
いや、まあ、これはまあ、あえて、言葉選びとしては、パワフルなんですよ、とにかく。ジョンジュ君のお父さんって、なかなか、パワフルなんです、とにかく。
だから、俺がさ、もう、スイッチが入った状態で生きてるからね、常に。
まあ、
ジョンジュ君が、
ジョンジュ君の、
スイッチが入った状態で。
デストロイスイッチが、入った状態が通常ぐらいで、
常に、フングルガーって言ってるもんね、本当に。フングルガーが口癖じゃん。
いやいや、そんなことはないけど。けど
口癖がふんぐるや
で、もう。
ずっと。
で、もう一個、段階があるぐらいのね。
そうそうそう。
スーパーサイヤ人3みたいなね。なんか、なるほどね。まあ、そういう部分で、まあ、やっぱり、その、実の息子としては、なかなか、向き合う。
それがさ、はいはい、基本常にボッコボコ殴られて生きてきたわけよ。
いや全部時代から逆行してるから、なんかもう、全部放送しづらい
けど。のくせさ、俺もさ、これ人間って不思議なんだと思って、その病院にバイクで向かってる時はね。まあ、
心肺停止したと、はい。
なんなら若干寂しいし、ちゃんと。
ああ、まあそう。
ほいで、嫌っていう自分を無理やり思い出そうとしてたね。親父がやってた蛮行を。
蛮行。
なんか、だかそれで自分を引き戻してたけど、絶対ね、心の底ではね、死なないでっていう自分がいるんだわ。
なるほどね。
でも、理性では、頼むから死んでくれ。
いやね、それ理性なんだ。
そう。
そっちが理性なんだね。
だから人の子なんだよね。
ああ。だから、
あと、やっぱり、あと、こう、そう思われないような生き方をすべきだなと思ったね。反面教師でね。
だから、なんか僕も今、変な話、まあ本当にジョンジュ君のお父さんは、まあ今回ね、一命取り留めて、まあ意識も戻ったという話だったので、まあ本当に僕としても、 もうお店にも何度も来ていただいてましたし、うんうんうんうん、まあ、高校生の頃から ね、家にお邪魔しての、寿司ね、
うんうん。寿司屋だったからね。
寿司屋だったんで、うんうん、どこ、お前こんなにも食ったことねえだろう、なんつって、うんうん、ずっと可愛がってもらってたので、うんうん、はい。芸人の時もね、ネタ合わせ大体ジョンジ君の、
うん、ああ、そうだね。
お寿司屋さんの上でやってましたし、うん、そう、ね、そう。だからまあ、本当にお世話になったんです。すごくほっとしたんですよ。うん、で、やっぱし、で、そう、まあ、いろいろあるんですけれど、うん、僕の今、綾候補も、うんうん、まあ、そういう、まあ、言ったら死っていうテーマと向き合いながら、うんうん、まあ、ポッドキャスト配信とかもしたりしてるんですけれど、やっぱ改めて思うのは、その、そう、生とか死っていうテーマ、軸ですよね、人間としての本能、っていうテーマ、と日常ってやっぱり違うものなんだなって思いますよね。だからその、なんだろうな、そこって混ざり合わないことが、やっぱ幸せでもあるのかなとは思いましたね。やっぱし僕そういうなんか、メインのその人間の奥深い部分のテーマってもっと日常に反映されるべきだし、日常と親和性がもっと強くあるべきだなって、まあ、変な話、今でも思ってますけど、けどなんか今、ジョンジ君の話聞いて、やっぱりその、バイクに乗ってた時のその、まあちょっと大げさには言いましたけれど、その謎の葛藤っていうのは、やっぱりその日常と、その生きてるという意味とかテーマって、やっぱり隔離してて、その隔離してるって、ものすごく幸せなことなのかなっていうのは、感じましたね。だからその何でもないようなことがね、幸せだと思わないといけないとか、なんかちょっとそういうトラブル的なことを思ってましたけれど、結局それって日常、何でもないことが幸せだと思いながら生きてたら、それ日常じゃない気がして。
そうだね。だから幸せじゃないよね。
何でもないこ、何でもないことが幸せだってことに気づけないことが、やっぱ日常なのかなとか、なんかそういうなんか、その。
だからなんならさ、そういうね、こう、親父生きててよかった。徳松のお母さん、今ね、なんとか命をつなぎ止めて生きててよかった。はい、で思わせる時点で本当だったら俺の親父も徳松の母ちゃんも死ななかんね。
どういうことお前、何聞いてた。どういうどういうごめんちょっと、
もう
どういう解釈した。
だからさ、まあ、感謝、ご飯食べることに感謝しなさいよ、とかお前の母ちゃんは言ってたんだ。
ああ、なるほどね、はい、
俺の親父も言ってた。
なるほどね。まあそういう、ご飯が食べれない国の人もいると、
そう、もうそういう時代の人たちだから、もう死んだ方がいい。
なんでだよ。
ちょっと言葉足りなかったけど、
足りないどころじゃないよ、お前。どんだけ足してももう補えれないよ、お前。
なんかこう、なんだろうな、なんだろう、だって本当だったら生きてないからね。
その
親父も
昔だったらってことですか。
昔っていうか、こう、自然だったら。本当にそう、動物、まあよく極端な動物に例えちゃダメだけど。
そういうことね。
人間が勝手に生かしてるだけ
で。なるほど。まあ、今回のことで言えば、その AED とか、のおかげで。
カテーテル、あの、血管の中になんか管入れて、詰まっての通ったりとか。
人工的に心臓を動かしたりとかで。
まあ、ある種、徳松の母ちゃんはまだ生きてる価値、価値っていうか、生きてていいかも。もう。ね、
まあまあまあ、今はね、抗がん剤もやめて、もう本当自然体でやってますからね。ああ、なるほどね。
うん、ね、なんか考えさせられちゃった、ね。
まあとにかく、いろいろ考えた上で、なんか。
だってさ、ライオンとかああいう毛だもの系さ、そんな幸せだとか全く思ってないもんね。
まあ、
で、ましてや明日死ぬとかも思ってないし。
いや、だからね、これは別にあの、答えとかを今導き出したいとかいう話じゃ全然なくて、ただ、ジョンジュ君の話を聞いて、ふと、なんか、ふとなんか感じただけの話なので、別にヒント、 ヒントなのかすらもわからないですけれど、うんうん、けど、ね、やっぱりなんかそういう本質的な部分をいかに日常に落とせるかっていうことをすごく僕テーマにしてきたんですけれど、うんうんうん、なんか、
うん、そうだね、
なんかちょっとね、うん、それ
考えすぎかもね、本当に。
いやけどこれはね、
まあ、通る道だね、一回通るべきことかもしれん、うん、
だから
一回通って元に戻らなあかんな。
うん、だからやっぱ死ぬ、うん、死ぬっていうのは、うん、やっぱ死ぬ時だけ考えりゃいいのかなとも思うかな。なんかその、うん、例えば、いやこれはね難しいですよ。でやっぱりその若くして、うん、その命を落とす子とかもいて、うん、やっぱりそういう部分において自分たちが今その生を得てるっていうことに対して価値を感じなくちゃいけないっていうのは、もちろんそれは絶対そうだし、うんうん、そうすることによって、その日常が、かが、こう、輝いていくっていうのはあると思うんですけれど、やっぱり死っていうテーマは、
うん、
死の時に、
うん、
もしくはもうやっぱ死んだ人にしかないテーマなのかなっていうか、なんか。
そうだね。いや、そうだと思うよ。うん、で、わかんないし、
そうですね。だから今回、うん、だからその心肺停止したっていう、うん、30分ですよね。
うんうんうん。
まあ、仮死状態なわけじゃないですか。うんうん、だから非常に、
うん、
まあ、な話、何年か前の技術だったら、そのままお父さんってなってたかもしれないわけで。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そういう意味では、まあ、ある種貴重な、
うんうんうん。
体験って言ったら変ですけれど、
うんうん、
いい、揺さぶられ方はしました
ね。ああ、そうだね。だから次俺がどういう心境になるのかも楽しみだし。まあ、いずれ親父の方が、まあ、順番通り行けば親父の方が先死ぬわけだから。
まあ、そうですね。
なんなら今、俺の親父は綾子を抜いて、今、一番死ぬ筆頭まで。
いやいやいや。いや、まあ、けどもうだいぶね、まあ、意識取り戻したということなんで。
まあ、また徐々に綾子がね、この。
いや、別にそのレースみたいになってないから、うん、デスレースみたいになってないけど、うん、だから、なんか、今回のこのコロナの時期とかもそうですけれど、なんか本当のリアル、本当のリアルな生活って、なんかないなというか、なんかやっぱり、
そうだね。やっぱり、そんな考え、そうと思っても考え、わかんないもん。
だからその今コロナのこういう時期って、やっぱり非日常だと思うんですよ。非日常だと思うんですけど、やっぱり言い換えたら、これ日常なんですよね、今。
そうだね。これが日常だから。
これが日常で、前まで暮らしてた生活が、日常っていう感覚は、やっぱりちょっと違うのかなというか、どこまで行っても、今その、時間に感じる感覚が、なんか日常なのかなって、だからそのなんか日常取り戻すとか、なんかちょっとそういう、で別にあれですよ、その前の状態に戻ろうっていうのは、もちろん全然いいことだし、いいんですけれど、なんか、ちょっとそういう部分を、ふと考え、させられた感じはしますね、なんか。なんか、勝手に日常とか、本質とか、ちょっと決めつけてたとこを感じましたね。だから、その、ジョンジ君が、理性でね、っていうところに、何か、ヒントは感じますよね。
だから理性で、ね、その親父の蛮行を思い出して、なんとか自分を保ったっていう。
保ったっていうか、わかんないけど、少なくともそういう感情の振れ幅があったっていうところに、で答えが真ん中にあるのか、その最初の初動の気持ちにあったのか、最終的にセーブした気持ちにあったのかっていう、このまあ大まかに言ったらこの3つの段階があった。
大体さ、でも死ぬ人ってさ、なんか伝説みたいになるじゃん。いい。ね、なんか悪いこと全部蓋閉めて。
まあ、
俺はそれを許さんかったね。やっぱり。
なるほど。いや、まあ。そのバイクに乗ってる期間の話ね。
一回許しかけたけど、お父さんって行きかけたけど、
ちゃんと思い、
いやって。
いやっておかしい。 そこお父さんでいいんだけどね。
まあな。
お父さん、いやとかを、なんかそのコントにしたら面白そうだけど、なんかね。いや、確かに、うん。だから、なんかその、やっぱり触れ幅って、リアルですよね。うんうん、
まあ
なんか、
しかもまあ人それぞれだしな。身近なね。また、徳松もね、親父と仲良かったけど、俺とは、KG ともそうだし。
そうですね。
全然感じ方違うしな。
だから、
うん、そう、だから。
そうですね。
ただ、その人の気持ちはね、なんとなく勉強にはなるよね。
なりますね。やっぱりこう、うん、考えるよね、正直、リアルでしたね。その、感情から感情に移動してる、様が、リアルだし、なんか、むしろ、あえて、適当なこと言うんであれば、そこに日常を感じますね。
うん、なるほど。
だから、
そうだね。
どっちがではなくて、うん、その、感情が揺さぶられる様なのかなと。
うんうん、まあ、俺らもね、もうドグマンスも俺ももういい年だしさ。
はいはいはい。
もうね、その日常を楽しもうぜ。
まあ、そうですね。うん、まあ、より、うん、よりフラットに、より身を委ねて、
うん。親父と綾子の死を楽しもう。
いや楽しむって言うとちょっとニュアンス違いますけど ね、
うん
ね、まあけどなるべくフラットに受け止めたいですね、だからちゃんと感情も、なんかこう体の力抜いて、両肩掴まれてグラングランされてる感じに行きたいなとは思いますね、
でまあ希望はね、それは親子で順番通りあの世に行くのは希望だし、まあそれがひっくり返る時もあるけどな、まあそれもそれで日常ってことだな、
まあ
そういうことだな、
ね、本当にいろんな
お前がな、今から家帰る時車で事故って死んだってそれが日常だし俺は、
まあまあ、まあ結局、そう。大げさに言うとそういうことなんですよ、ね、うん。
ただそんなことを考えちゃダメだ
よ。考えてる、それを考えることが日常じゃないんですよね。だから、僕は、今日これ喋ったことが最後になっても、日常ですよ。
そうだね。
そんなにびっくりすることではない。
うん。
けど、びっくりするけどね。
そう。う
ん、びっくりするけれど、まあそんなに。
そんなびっくりしちゃかんね。
いや、もう。なんでだ。びっくりしていいんだけど、けど、そんなびっくりすることでもない。
その点俺の兄貴は強かったよ。俺お兄ちゃんもいるんだけど、母親が兄貴に電話したんだ。お父さん心配停止して、病院に運ばれたっていう話をしてる途中で、今ご飯食べてるから食べ終わってからかけます。
日常。
そうそうそう。
もう、日常だね。
すごいでしょ？
常に、
そう。
そこの。
あんなもんぐらいじゃ。
その揺さぶりが、非常に安定が取れてるね。あ、ご飯待ってっつって。
そうそうそう。
本当にあれじゃん。うちの、お姉ちゃんと一緒じゃん。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。岡崎城今日行かないといけないから、つってたからね。
なるほどね。
っつってたからね。うちの父親の時ね。
うん、
今日岡崎城行く予定だったのに、つったからね。
やっぱり、俺とお前の姉ちゃん兄ちゃんは異常だね。
なんでだよ。だから日常だよ。異常じゃなくて日常。日常です。
そうだ
ね。はい。いや、だから、まあ、まあけど、まあ、ほんとまとめるわけじゃないですけど、本当にね、意識が戻って。
そうね。まあ、綾子さんもそうだし、俺の親父もそうだし。
これはまさに今ちょうど、結論として、本当に思ってる日常の気持ちだね。
そうだね。
本当に良かったと。
良かったです。
良かったです。
本当に。
ということで、まあね、ちょっとデストロラジオ、まあ月1回になってしまいましたが、はい。こういった形で日々、変化、そしてデストロしていきたいなと思っておりますので、また次回もお会いしましょう。ということで、この方の曲でお別れします。ボーカリスト笹山で、ドラマティックブルー。
気絶すんなよ。
ロマンティックな感動、彩るような世界さ、神様。メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない、僕らは矛盾で溢れた生き物さ、迷いも孤独も君だけのものじゃない、言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事、 ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム。ドラスティックな感情